大いに第二疑問第三疑問に下って常時の固く生ずるをもってだ。知事の勲章も出しがたくだ。知事の熱意に動かされて、なんとか一つダルマ衆の喫水をみんなに示さずにはおくまい。なんとか示さんならんでやろう。常時の固く称するをもってなんぞ口中を隠さんた。なんとか一つ方便を巡らしてみんなにこのダルマの喫水のところ、ダルマ衆の喫水のところを一つ示してやりたいものじゃ。というてなかなか手がかりがなければそいつは示され、かえってさっけの戦勝直下二陣を述べ旗を開くありやた。みんなの方に何か疑問があれば、質問があれば、それについてダルマ衆の喫水を一つ示してやりたいものに。どうじゃな、さっけの前哨直下二陣を述べ旗を開くありやた。さっけは今日は小説家のことを作家というが、作家というものは人の真似をしたのでは作家になれ。たとえ一句一言でも人のものを盗んでは表説というの。いわゆる創作でなければいい。創作でなければいい。脳層の働きも創作でなければいい。朝から晩まで創作だ。善とは創造的主体性を自覚するのであるから、検証をした者は作家でなければならん。まあ真実善に徹したならば、そのまま詩人でなければならんであろうし、そのまま芸術家でなければならんである、作家でなければならんはず。かえってさっけの前哨直下二陣を述べ旗を開くありやた。ここらが臨在将軍の木ありというところである。どうだ、みんなの中に一つ臨在と小手調べをしたいするような男はおらんかな。臨在と一騎打ちをしてみたいようなやり手はおらんかな。さっけの戦勝直下、直ちに陣を述べ旗を開いてな。上りを立て、人大鼓を打って一つ人材と少量をするようなやつはおらんかな。主に対して証拠せよ民た。この大衆の面前で自分の力量を一つ試したいやつはおらんかな。自分の力がどのくらいあるか、 みんなの前に一つ見せたいような勇気のある男はおらんかな、闘志のあるやつはおらんか。帰ってさっけの前哨直下に陣を述べ旗を開くありや、死に対して証拠せよ民た。証拠はよりどころを見せるというか、自分の力のよりどころ、それをみんなに見せるのである。今日の世間の言葉でも証拠ということは使ってやる。死に対して証拠せよ民た。黙ってすっこんでおったんじゃ自分の力がわからんぞと。みんなの前で一つ自分の力を試験してみんか。誰が出てこんか。こういうのは調子というのだよ。相手を釣り出す言葉だよ。相当いかなるかこれ仏法の大義だ。すると釣り出された男が一匹出てきた。陣を述べ旗を開いて出てくるやつがあった。堂々と臨済の前へ出てきて到底言うのには、いかなるかこれ仏法の大義だ。これは臨済がかつて大幕に訪ねて65を食らった懐かしい言葉や。相当いかなるかこれ仏法の大義だ。だるまがしなへ来られた自分にはすでにたくさん経典は伝わって、翻訳時代経典がしなに翻訳をされて、天台だの華厳だのという哲学が起こりかけておる時代である。仏法がますます難しくなって組織的になって、たくさんのお経を読まなければ学問をしなければ仏法がわからんという時代、そこへ達磨大師が不流文字教義別伝という修士を伝えられたのである。そういう一切の経典によらずして一句にして仏法を示していこうというのが達磨宗である。一言にして仏法を表そうというのが達磨宗だ。そこでこういう質問が出てくるわけだよ。いかなるかこれ仏法の大義、一言にして仏法をお示し願いたい。一句にしてしゃがむに仏の悟りをお示し願いたい。しすなわちかっすだ。ああすると臨済が、はぁーって言うか、言語道断だ。不流文字だ。直視妊娠だ。すると、この僧なかなか分かった男だと見えて、いや、ありがとうございました。誠に結構でございました。仏法の大義ありがたく頂戴をいたしました。そう礼拝する。そこで僧がうやうやしく礼拝をした。 しいわく釈迦の思想を変えて持論するに耐えたりすると臨済が、この坊主なかなか話せるやつじゃわい、少々いけるやつじゃわい、釈迦の思想を変えて持論するに耐えたりと、この僧なかなか話せるやつじゃと、禅を語るに耐えるやつじゃと、耐えたるやつじゃと、こう言って褒められた。するとまた、これは別の人間であろう、また一人が出てきた。通したが家の曲を唱え、修復あたれにかつぐた。すると、その僧が尋ねて言うのには、仏法的的の対位はいかがでござるというのに、ただいまは一括のお示しがござりましたが、これは珍しい押し牛だと存じまするが、一体あなたはどなたのお弟子でござりまする、どなたの方を継がれたのでござりまするかな。したが家の曲を唱え、修復あたれにかつ、まあこうなったら問答も分別だ、収支を外れてやる、誰の方を継ごうといいじゃない。しわくわれ大幕のところにあってみたび、問いを発してみたび、たせられた。さて臨済が答えて言われるのには、わしか、わしはな、昔大幕のところにあって三度問いを発して三度とも殴られたことがあるわい。おかげでどうやらものになったわい。実に柔軟な答えである。真っ向からあなたは誰の印鑑をもらいましたかなぞと失礼なことを尋ねる。誰の印鑑をもろうたの、誰の方を継いだの、謎をということを口にすべきものではない。わしはな、若い頃大幕和尚にひどいこと殴られたことがあるよ。そうギース、そこで僧がぐずぐずっと躊躇、ギギは尻込みするから、ぐずぐずっと躊躇し、すなわちクラスタ。さて臨済がまたカーッと一括を吐く、一括を吐くなり、尻絵に従って足していわく、国売りに向かって提決し去るべからず、寝言を言わしちゃるで、顔洗ってこい。誰の曲を唱え、誰の法を継いだなぞ、つまらんへりくつを言うな、妄想かわくない、出直してこい。しすなわちかし、知り得に従って足して言わ、国売りに向かって提決し去るべからず、無駄な時間を費やすな、そんな暇はないわい、こう言って殴りつけられたんだよ。まずそのままにしたきまし、はい。 三条十二分経阿弥陀れ仏性を明かすにあらずや地枠構想かつてすかず主位枠仏話に人をすかさんや地枠仏いずれのところにかある主務を地枠成寺の前に対して老僧を万全とぎす失墜失墜他の別人の証文を妨たんまた曰くこの日法縁一大事のためのゆえなりゆえに門なの者ありや速やかに問いをいたしきたれ何時わずかに口を開かば早く目標書何をもってか書くのごとくなる水や釈尊曰く法は文字を離れ因にも属せず縁にもあらざるが故に何時が真不遇なるがための故に今日葛藤すおそらくは常時と諸官因と対して他の仏性をくらまさんことしかずしばらく知りぞかんにはかつ一括していわく昇進婚の一ついに両日なけん急流沈丁実家父に至る不朽王成寺死を生じて心臓せしむ時に迷くいでてと大悲千寿元なこかこれ証言死枠大悲千寿元なこかこれ証言速やかに言え速やかに言え迷く死を引いて下座せしむ、ま下座せしめ、迷く帰って出す。至近前して曰く不信、迷くぎぎす。しまた迷くを引いて下座せしめし帰って出す。迷くすなわち出去るし、すなわち下座と。座りとうた。出すは、今日天台座主という名前が述ばってある、講座の主で今日の講座は誰であるか誰々だというその講座の主であるつまり学者のことで学問をもって、文句を張っておる僧を座すというのだ、座すありと臨在も若かりし事は若かりし頃は講師にあって美女を学び広く教論に通ずという言葉が安禄にあるがその講師にあって美女を学び広く教論に通ずというそういう昔の学校の先生が座すで座すありと三条十二分経阿弥陀れ仏性を明かすにあらずやた三条は正門上、円覚上、菩薩上の三条です。十二分経というのは、お経を形式によって分類するというと、十二の分類ができる。こういうことを研究しておるのが座主です。十二というのは第一が主たらく開教まず経典の どこでいつお釈迦様がお時になったという形式の経典がしたら、第二が義や。それはお経を一通りお示しになった後、その経典の内容を詩でもって歌われるのが義やである。観音経の聖尊妙相宮が金十文字から後が義やである。三がわからわと言うて樹木、法華経の中に樹木本というのがある。将来お前はこういう修行をして仏になれるという予言が上からやで。それから我だと、これは詩の形で、お経の後に重ねて説かれた詩ではなくして独立した詩でや。諸悪魔草修善奉行自上五位是諸仏教と、地上無縁聖願と煩悩無尽聖願断と、こういった独立した詩が我だで、うだやて、うだやというのは無縁自説というて、相手があってどこいつどこで誰のためにという説教ではなくして、お釈迦さんが自分自ら一人で法を示されるのがうだや。にだやというのは因縁、いろいろな因縁を示されるのがにだや。一二かというのは本寺という、弟子たちの過去世をいろいろ示されるのが本寺。ジャータカというのが第八、これはお釈迦様の前世を語られる、菩薩の修行を語られるのが本性、ジャータカ。九が、微物略というて方向、これは、法のもう非常に高い、大方向基本と言われる方向である。哲学的な深い、意味のこもったところが方向である。アブタダルマタ、これは未曾有と翻訳をしておるが、これもかつて人の説いたことのない、立派な高い真理が未曾有で、11がアバダナで、これは比喩で、比喩ば、第12がウバダイシャ、これは論議で、問題をいろいろな方面から論じていく形式で、こう経典を分類をして12分経と学者が示しておるのであるが、一切増経をひっくるめるというと三条十二分経ということになる。その三条十二分経をあらゆる立場から研究していくのが雑で、ところが禅宗は不流文字教義別伝である。経典は一つもいらん。経典に書くことのできん真理を学んでいくのが禅であると、こういう立場を示しておるから、雑がそこでこういう質問をして出てきたの。三条十二分経兄仏性を明かすにあらずやと。経下別伝不流文字というて、禅宗では経典をいらざる者邪魔者のように言わっしゃるが、これらの経典も皆明明が持っておる仏性を示し明らかにされておるものではござらんかと。 何もそんなに嫌うことはござりまするまいて。しいわく構想かつてすかずと。構想かつてすかずとは、ああ、畑や庭先に草が生え放題に生えて、ちょっとも草が抜いてないということで、むさむさしいということで、小汚いということ。しいわく構想かつてすかずて。汚らしいがいて。三条だ十二分教だち、五時八教だち、五千四十余巻の長官じゃ、八万四千の訪問じゃと、頭の中は草だらけじゃないか、妄想妄念だらけじゃないか、見られたざまじゃないか、仏性というものは何にも考えん、きれいな心が仏性であるのに、三条十二分教はにこれ仏性を明かすにあらずやなざ。そんなものが行さん頭に詰まっとったら仏性じゃありゃせん。構想かつてつかず、こいたないて。むさむさしいわいて。聞きとうないわいて。主意わく、仏話に人をすかさんやて。そこで出すが、自分の妄想の多いことは忘れて、お経の悪口を言われたと思うて。仏話に人をすかさんやて。仏様のお言葉に間違いはござりまするまい。如来様が人を騙しなさるようなことはござるまい。まだ仏を担いでやる。法を担いだ上にまだ仏を担ぎやる。死に湧く仏いずれのところにかある。仏？どこにおる？仏がどこにおられる？主務が、こう言われるというと返事ができる。仏いずれのところにか、仏さんどこにおる、どこに仏さんがおる。二千年前におられたといえば、過去のことだ。そんなことを考えるのが妄想だ。仏壇の中におるといえば、もうこれは木仏だ。仏いずれのところにか、仏どこにおられる、どこにもおらへんじゃない。主務が出すとうとう黙っちまう。しいわく常時の前に対して老僧を漫然とぎ捨て、すると臨済が知事さんの手前へ利口ぶって老僧を騙そうとしてもダメじゃぞ。知事の前だなぞと思うて、利口そうな口を聞きなさんだ。しっついしっつい他の別人の証文を妨たんた。ああ、下がらっしゃい、下がらっしゃい。他の人の邪魔になる。他の別人の審問を妨げん。あ、さっさと下がらっしゃい。前奏ならばここで臨済が殴りつけるところである。他衆の人だ。殴る価値もない。常時の前に対して老僧を漫然とぎ捨て。偉い人がおると利口そうな口を聞きたがる奴がおるもん。なんとか一口喋りたいやつがおるも、知事の手前だと思うて利口ぶりなさる。下がらっしゃい。 人の邪魔になる。ここまでずっと初めから浄土の続きだ。次から次僧が出てきて問答をしておるわけ。そこで最後の抵抗で締めくくりの説法をされるので、また曰くこの非法縁一大事のためのゆえなりた。最後に締めくくりをして言われるのには、こうしてお互いが法のために席を設けるのも一大事因縁のためじゃて。一大事で、巣は一大事というが、人生何が一大事である。家の焼けることが一大事である。会社の潰れることが一大事である。女房や子供に死なれることが一大事である。何が一大事である。法華経の中には、諸仏出世の一大事因縁は、修行をして仏知見を開かし面がためなり、修行に仏知見を示さんがためなり、修行をして仏知見を悟らし面がためなり、修行をして仏知見の道にいらし面がためなりだ。こういうお言葉があるが、仏がこの世の中にお出ましになる一大事因縁、一番大切なことは開示誤入だ。修行を仏にするということ、修行に仏知見を示さんがためなり、修行をして仏知見を悟らし面がためなり、修行に仏をして仏知見の道にいらし面がためなり、仏と同じ知恵を悟らせるということ。一切修行を仏にしていくということが、諸仏がこの世へ出てこられる目的だというな。我々がこの世の中に生まれてきたのは仏になるために生まれてきたのだ。家だの財産だの眷属だのというものは仏になるための方便で、目的じゃない。みんな仏になるために生まれてきたのであるから、法を求める以上に大事なことはこの世の中にないはず。たとえ火の中水の中をくぐってでも法を聞かねえ。法を聞くために生まれてきた。法が楽に聞かれるために金が必要な。生活が必要な。花園法王のお歌の中にも、火の中も分けて聞くべき乗りの道、雨風雪は物の数変わる。たとえ火の中、水の中をくぐってでも、法を聞かなければならんのに、雨が降るの、風が吹くぐらいなことは何のこと、何でもないことです。法を聞くということが一大事である。ところがこの頃はそうじゃねえ。生活を楽にすることが一大事だ。安保新条約が出来上がったら、また戦争が起こってくる。戦争が起こってきたら生活が脅かされる。再び息子を戦争にはやりたくない。でもだでもだと言うてみんなが騒ぎやる。雨の降るのに徹夜で座り込んだり、一大事。 戦争が来るか来んか分からんのに来るじゃろうというて一大事じゃ。仏になるなんてことは一つも忘れてしまう。仏と反対の方ばかりやってる。これも食うに困るからだと言えば仕方がない。生活に困るから生活が一大事因縁になると言えばそれまでだ。それならそれで一つ、みんなが食うに困らんような政治をまず取ってくれなければ仏法を聞きにはならんじゃろうかということになる。そんな日はいつ来るかわからんのじゃから、食っても食えんでも一つ法を求めていく。これが一大事じゃ。むしろ食えん方が法を求めるのに都合がいいと。食えるようになったらなかなか法を求めない。この日法縁は一大事のためのゆえなりと。なんでもう一つ仏にならなくっちゃならん。仏にせずにはおかんというがためにこういう講座を設けるのであるか。こういう浄土を設けるのであるか。法のためならば命を捨ててかかるはずである。さらに門なのものありやだ。誰でもよろしい。質問のあるもの、疑問のあるものは遠慮なく出てきさしちゃい。遠慮をして一日遅れたならばそれだけ成仏が遅れるのじゃ。速やかに問いをいたしきたれ。さあ言うてきなさい。何とでも言うてこい。しかし何時がわずかに口を開かば早く目標をしようと。この通りだ。質問がありますと言うて口を開いたらもう踏み外しだ。質問をするそのことがもう仏法を踏み外してやる。臨済和尚が大幕に参ずる時ではないが、何と言って和尚に尋ねていいか分かりません。これが本当だ。何とか言うたら言うとることがもう嘘だ。何時わずかに口を開かば早く目標しろて。そこで真実の疑問が質問ができると、骨のあるような質問ができるというのは、一つ分かったものがないというとそういう質問は出てこない。賢者でもそうだ。何にもわからんのに口を開いてくるから皆嘘い。口を開いて開いたとも思わんのが本当の口を開くな。そう言わざるを得んという言葉が出てきて初めて本当の言葉。どうしたらそういう言葉が出るかと言ったら座っておればいい。座っておったら出てくる。信仰宗教の口寄せと同じことだ。彼らは一種の催眠状態で一つの催眠術にかかっていくというと、自分が知らんでもベラベラ喋っている催眠状態。禅はそんなことじゃない。一切の妄念妄想をことごとく捨て去って死に切ってくるというと、そこから自分が意識せずして回答が出てくる。それを持ってくるのが賢者というもの。座りもせず、ろくに座りもせず、どっからも回答が湧いて出てこんない。こしらえて持ってくるから皆嘘じゃ。嘘の三千を何百遍やったって、人間が虚偽になるだけだ。本当の三千をせんこと。 本当に死にきらんことや。真腰に切ってそこに天雷の言葉を聞いて初めて参列。だから何と言うていこうなぞということに苦労する必要はない。死にきれんことに苦労せねえか。無念無想になれんことを悩まねえか。それが善というものだ。それでわしらは何十年泣いてきたのだ。朝まで座っても無念無想になれん時が、何ば座っても妄念が取れ、ようやく心が澄んで本当に無念無想になりきればポカッと出てくる。言うことはすぐ出てくる。何時わずかに口を開かば早く目標症で、何とか言おうなぞと思うたら皆嘘じゃぞて。何をもってか格のごとくな。なぜかというならば、水や釈尊ののたまわく仏は文字を離れ、法は文字を離れ、因にも属せず縁にもあらざるがゆえにて。これは法華経の中のお言葉で、法華経じゃない唯摩経の中のお言葉。法は文字を離れて。法とは何だ。仏性じゃ。無事じゃ。まあ、という手を。分かったところは、文字や理屈じゃない。言語道断だ。無とも言えなければ無とも言えない。迷いとも言えなければ悟りとも言えない。我でもなければ仏でもない。大でもなければ小でもない。白くもなければ赤くもない。何とも言えんから、もう、という。生まれたでもなければ死ぬでもない。一切を超えたところが法であるから。上州は、もう、世間の神羅万象は皆因縁によって生ずるもの。しかし法は因縁によって生じたものじゃね。生じたでもなければ滅するでもね。無でもなければ無でもね。そこが一つわからなければ善にならん。そこは口を開くことのできんところし、うんともすんとも言えんところで、法は文字を離れ、因にも属せず縁にもあらず、因縁によってできたものはことごとく滅びるものである。法は因縁によってできたものではないのだから不滅である。その一つ、法がわからんことには人と問答などはできやせ、参禅などはできやせ。いちいち法の世界へ入って、その法の世界から公案を照らしてみるときに、人人微妙の味わいがそこで分かってくるので、何時が新不牛のためのゆえに今日葛藤すだ、新不牛だ、新不鉄だ、徹しておらん、信念が徹しておらんか、心の中がふわふわふわふわ迷うておって、そこで理屈を言うてきたって何にもならん。何時が新不牛のためのゆえに今日葛藤すだ、ああだこうだと文句を言うのはことごとく真不遇であるからである。法と一つになっておらんから、法と一体になっておらんから、地方一体の真だ。公安と一つになっておらんから、公安と離れて公安を批判してくるのじゃ。 公安に向かって理屈を考えてくるのだ。問題にならん。公安と一枚になってくること、公安と一つになってくることが真というもの。法と一つになり、仏と一つになり、念仏と一枚になってくる。そこが真で、何時が真不由なるがために任せきれんか、逆らい分別を捨てきれんか、死にきれんか、どうしても死にきれんからいろいろなつまらん理屈を言うてくるのである。何時が真不由のためのゆえに今日葛藤す。おそらくは常時と諸官員と対して他の仏性をくらまさんた。そんなつだらん理屈を並べてくるというと、かえって知事と役人さんたちを道連れにして仏性をくらましてしまうであろう。みんなの目つぶしをしてしまうであろう。諸官員は役人さんだ。わしらが子供の時分には役人のことを官員さんと言って、官員さんっていうものはよっぽど偉いもんだと思う。常時と諸官員とを対して他の仏性をくらまさん。しかずしばらく退かんにわた。もうつまらん理屈を言うておるよりは、まあしばらく休息する方がよかろうと。下手な理屈を言うておるよりは、黙る方が賢いじゃろう。一服する方がよかろうと。しかずしばらく退かんにはと。しかもそれでも届かんと思うたが、かつい勝つしていわく、勝つ一勝つだ。はーかーってやつ。勝つ一勝つしていわく、小心根の人ついに両日なけんだ。はーみんな一つそこをぶち抜いてこんといかん。信念がたら、死にようがたら、一枚になりきれん。小心根の人ついに両日なけんた。そんなざまではいつまでたっても解決するときはないぞて。いつまでたっても仏にはなれんぞて。いつまでたっても保存地はせんぞて。小心根の人ついに両日なけん。急流沈丁と。浄土の時には皆両藩に立っておる。長いこと立たせてくたびれたことでござる。急流沈丁。まあ休ましちゃい。まあ、はあ、大事にさしちゃい。ご苦労様。こう言うてます。第一回の浄土がここで終わってある。まずそこまでにしてあげます。はい。し一日花粉に至る不朽往生時少々じて心臓せしん時に迷く入れてと大悲千住言、なこかこれ証言。しわく、大悲千住言、なこかこれ証言。速やかにえ、速やかにえ。迷く死を引いて下座せしめ、迷く帰って出す。し近前して曰く、不信。迷くギギス、しまた迷くを引いて下座せしめし帰って出す。迷くすなわち出去る、しすなわち下座。 諸道曰く、食肉壇上に一無二の信人あり、常に何じら諸人の面門より出入す。未だ証拠せざる者は御身よ。時にそうあり出てと、いかなる隠れ無二の信人、自然証を下って波及して曰く、いえいえ、その葬儀すし達解して曰く、無為の信人これ何の監視決ぞと言って、すなわち北条に帰る。一日家父に至る。不死往生時、死を生じて心臓せしんむて。これも、うまいの。浄土と同じく、河南の都へ出て行ったわけで。知事の王城寺慶職寺が臨済を生じて説法をお願いをして説法の後で問答があるわけ。その問答の時に魔欲が出て尋ねた。魔欲というのがはっきりせんのである。魔欲山の宝鉄禅師というと馬車の方を継いだ人で、よほどの老齢でなければならない、あるいはその二代目の魔欲であろうとも言われてある。魔欲入れて通った。魔欲和尚が問答に出て尋ねて言うのには、大悲千十言なこかこれ証言、大悲千十言は千手観音の方、千手観音は、手が千本ある。そうして、手のひらに一つずつ目がついてある。大悲千手言、修行再道するためには手が千本や二千本あったって足らんはずで、28億も人間がおれば手が28億なければ届かんわけで、手があるだけではいけん。その手のひらにちゃんと目が一つついてある。うっかり軽薄な気持ちで聞くと、仏像というものは化け物みたい。手がいくつもあったり、顔がいくつもあったり、仏教は偶像崇拝だなぞとつまらんことを言わんなら、人間の働きを表現したらどんな表現でもできるはず。天に神様がおいでになると思っておる方がよっぽど偶像だ。精神的な偶像、いつでも神様に抑えられておらん。 そうじゃなくって人間に手が何本でもある。自由に働いていくことができる。手が2本しかないから、2本のように思うが、形は2本だが、この手が何本にでも働いていくし。箸を持たせりゃ飯を食うし、ペンをの持たせりゃ字を書くし、ハンドル持たせりゃ自動車の運転もするし、頭もかくし尻もふくし、背中もかくし、見えんところの背中がかけるところを見ると手のひらに確かに目があるはず。かわいやかわいやと言うて頭なぜる手もあれば、この野郎と言うて殴る手もある。与える手もあればいただく手もある。あの手この手だ、千本や二千本どうじゃない、何本でもこの手が使えるわけだ。大悲千住元、人人が千住観音様でなけりゃな。あんまさんなんぞは目は見えんけれど、体中をさすって悪いところを直してやる。手のひらに確かに目があるに違い、観音様は手が千本もあって手のひらに目がある。その千の目は一体どの目が一番正しい目か、どの目が、ほんまの目か。なかなか面白い質問だ。この頃のように社会が何もかも対立で分裂をしてしまうという、一体誰が正しいのか、誰の言うことが正しいのか、さっぱりわからん。自民党の言うことが正しいのか、社会党の言うことが正しいのか、民社党の言うことが正しいのか、自民党の中でも主流派だ反主流派だとある。社会党にもいくつも党派がある。全学連でも主流派と反主流派とある。同じようにわっしょわっしょと言ってデモっとっても一人一人見解は違うはずで、違わずについていくやつがあったらよっぽどアホじゃ。安保改定という問題についたってみんな意見が違う。どの意見が一番正しいのだ。なこかこれ証言。そういう点において、日本は全く混乱だ。キリスト教の国ならば神様の御心にかなった人が一番正しい、はっきりしてる。神の心にかなった人が一番正しい。共産主義の国ならばマルクス主義にぴったりした考えが一番正しい。他のやつは粛清しちまい。 日本人は一体何を目処にして正しさを図るか。何にもね。昔は天皇陛下がおいでたが、天皇陛下が亡くなった。裁判所は裁判官の良識によって裁けて、裁判官が7人おったら、これもまた意見が一人一人違うじゃない。どの良識が正しいか、良識を投票で決めんなら、妙なことだ。ところが、みんなが意見が違うのは、よう考えてみるというと、それぞれ私の欲が入るから、みんな意見が違うんだ。私の欲を捨ててしまうならば、みんな同じでなくちゃ、良識は一つでなくちゃ。その普遍的な、誰でも、いつ、どこで、誰が考えても、こうなくてはならんという、良識が、仏性というものでなければならん。良識は平等でなければ、良識は普遍的でなければならん。自分の考え方もお前の考えも同じだと、寸分違わんと。こういうものがなければ世の中は話し合いもできなければ問題は解決せんはずだが、一人一人に同じものがあるというところに仏教の堅実な寄り場所があるわけ。しかも神様じゃない。マルクス主義でもない。イデオロギーでもない。一人一人の胸の中に普遍的な平等な同じものがある。芝居を見たら、悲しかったらみんなが一緒に泣く。面白かったらみんなが一緒に笑う。そのみんなが一緒に泣き、一緒に笑うものがなければね。芝居は泣いたって笑ったって自分に損得がないから正直なもんだ。ここで笑っては損だなということを考えて芝居見とる人あれや。私が泣ければみんな同じに泣き、同じに笑う。そういう純粋な人間性そのもの、仏性、そういうものを一つ、一人一人が自覚していくということが、善ということでなければならん。今日の日本人に一番必要なのは善だ。一人一人が良識を自覚せないか。神様いらん。イデオロギーもいらん。みんなが同じ良識を持っておるとしたら、みんなが観音様であるとしたら、一体どの観音様が一番正しいかという、大悲千寿元なこかこれ証言。観音さんは33に身を分けて修行再度をされるというが、33は100を3で割ったので、100を過去現在未来の3で割れば33だ。コンマ3333いつまでいったって割り切れん。コンマ以下を略すから33進だ。全人類が一人一人が観音様だということ。としたら、どの観音様が一番本物の観音様か。 大秘宣授言なくかこれ証言。校門堂を切って出すと指示枠大秘宣授言なくかこれ証言。すると臨済が魔欲の面をにらみ返して同じ言葉を待って大秘宣授言なくかこれ証言と、お前言うてみ、言えるものならお前言うてみて、大秘宣授言なくかこれ証言、速やかに言え速やかに言え、さあ言えさあ言え。敵の槍を奪い取って敵を刺すというやつで、相手の言葉を持って相手を刺す。魔欲死を引いて下座す。すると